どうもガルです。
ミソです。
今週は2019年の第15号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい、
ということでちょっとお互い体調不良で、僕は週半ばではもう明らかに細菌性結膜炎、アデノウイルスとかよく言うらしいですが、あれ系な感じでもう目が完全に、結膜炎風に充血して腫れて痒くなって目やにで目が開かなくなってみたいな状態からの発熱と喉の腫れ咳っていうのが続いておりまして
大変ですね。
まあだいぶ解放には向かっているし、目の方はほぼ完治、喉がまだちょっとケホケホ言うかなという感じだったので、ちょっと咳込むような場面もあったりするかもしれませんが、声もちょっと潰れてるかもしれませんが、まあ大丈夫かなという感じで収録です。
そうですね、僕の方はまあ花粉症がひどくて37度くらい毎日微熱出してますけど、まあまあまあ頑張ります
といった感じでとりあえず撮っていきたいと思います。というわけで今週関東から表紙は初春新連載2連弾第2弾、白黒つくまで話さない、神尾結衣は神尾結衣、椎橋博士先生という新連載が始まりました。
はい、
こちら、ヌラリヒョンの孫椎橋博士、最新コメディという形で、まあ、ヌラリヒョンの孫、それにイリガルレアなどを連載されていた椎橋先生による新連載となります。
そうですね、まさかのコメディでしたね。
はい、もう完全にコメディという体裁ですし、やっぱり1話の内容的にこうあまり大きく事件が動かない感じもいかにもコメディの入りっていう感じでしたね。
そうですね、キャラクター紹介っていう感じですよね。
はいはい、ということで内容的には、すごいパリピのキートさんという人がいて、女に興味ねえよって感じだったところに、髪の毛を鎖で結ってるときはすごい可憐だけど、その鎖が解けてしまうと伝説の元スケバンとなってしまう神尾結衣ちゃんという子が現れて印象的っていう展開でした。
いやー、もういきなり三蔵法師が出てきてびっくりしましたね。
いやー、最近流行ってるんだなと思いましたね。
そうだよね、最有機要素をぶつけてくるんかいっていうね。
これは。みんな、親って思いますよね、絶対。
そうだね。いや、もうこの段階で最後の最有機とこうね、バチバチやり合ってる感じがしていいねっていう。
はいはいはい。いやもう、最後の最有機の方のお父さんも、もしかしたら髪を結衣の髪を結ぶために家を出てるのかもしれませんからね。
大変だな、おい。
これお経をあげてる。
世界観違いすぎだろ。
これお経をあげてる中にいるのかもしれませんからね、お父さんが。
そうだね。まさかのコラボレーションですか。
いや、もし2作品が、こう、流行ったらあり得るかもしれませんよ。
そうだね。いや、ちょっとお互い頑張ってほしいですね、本当に。
はい、そういう未来も楽しみな感じの三蔵法師予想でした。
そうですね。まあまあ、そしてね、本当に、いや、僕はね、椎橋先生のね、この過去女の子、大好き人間なんで。
はいはいはい。
いや、本当に大満足でしたね、1話はっていう。
でも、黒髪黒セーラー服とかが出てきた段階で、ああ、椎橋先生だなっていう感じがしましたね。
そうだね、まあ、羽衣犠牲様だなっていう感じありましたけど。
いや、明らかにそこにフェチシズムを感じてるんでしょうし、周りからの評価もやっぱりあると思いますんで。
そうだね。いや、本当にやっぱり、この神尾結衣、やっぱ黒バージョン、いいなって思いますよ、俺は。
はいはい。いや、本当いいと思いますね。うん。
もう白バージョンもいいけど、やっぱ黒バージョンがね、もう圧倒的に俺は好きだからね。
はいはいはい。
いやー、もう本当に、この女の子めでてるだけで、いやー、もう元取ったなって感じしますよっていう。
いや、本当に絵的にはさすが一定のレベル、上手いなっていう感じだったので、あとは内容的にはまあ本当に導入ってこういう感じだったので。
うん、
で、設定的にまだ僕の中では、この設定はこういう感じで面白そうだなっていうところまではまだ行き着いていないので、その辺の、この要素、性格表現、性格転換、二重人格みたいなの、旨味っていうのがどこにあるのか、2話3話で分かったらいいなって期待してますよ。
そうですね。いや、はい。まあでも結構ね、ほんと登場人物、
はい、
この、キート君ですらね、ちょっとこう、パリピみたいな要素をやりつつも、実はその獣医になりたいっていうギャップを売りにしたりしてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそういったところでなんかみんな二面性を持ったキャラクターがこれからガンガン出てきて面白くなっていくんじゃないかなっていう気がしますよね。
はいはい。確かに、その医者要素、それでまあ金魚が浮くっていうブラックさもなかなか印象的ではありましたからね。
そうだね。
金魚が浮いちゃうから。っていうあたりも含めて、確かにそのキャラクター、ちゃんと感情移入して興味を持って読めますし、本当に読み心地しっかりした感じだったので、いや、先が楽しみですよ。
いや、本当だよね。不良も出てくるじゃないですか。
はい、はい。
で、不良もちょっとね、椎橋先生らしい変態チックさがあって、すごい良かったじゃないですか。
まあ、確かに、らしいっちゃらしい気がしてきましたね。うん。いや、まあ、そこのオチの付け方は、ただ撃退して終わりよりは、数段良かったですよ。
本当に。俺が気がす、俺がっていう、この気持ち悪さはね、いやー、椎橋先生だなって思いながら見てましたし。まあまあ、こいつのね、ギャップも良かったんでね。
はいはい、
いやー、しかもね、 さらに拳でつけた100の刻印の一つだって言ってるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
ということはもう、これに勝る変態があと99人出てくるんでしょっていう。
まあそうですね、きっと。
いやー、楽しみでしょうがないですね。
いやー、三蔵星要素とかにも絡んでですけど、どのくらい、その、ファンタジー要素が入ってくるかも読めないんですけどね。
いや、そうだね。
氷機使いとかがもっと出てくるのか、不良に収めるのか、わかんないですからね、うん。
そうだね。いや、ぶっちゃけで、なんで封印したかもまだ全然わかんないしね。
まあ、ヤンキーで暴れ者だからってことじゃないですか。
うんうんうん、でもそれだとなんかさ、ちょっと悲しい話になっちゃうじゃないですか。人格が抑えられちゃうっていうのは。
まあまあ、それこそ元々の西遊記自体、なんで孫悟空が岩にとか頭をとか、なんでかって言ったら暴れ者だからですからね。
そうだね。
だからやっぱりそれにちなんだ話なんだと思いますけどね。
そうだね。いやーでも確かにな、この後じゃあもっと西遊記要素出てくるか。
ああ、確かにこのキート君実は豚なのかもしれませんからね。
え、こいつ、著白海
縛られて喜ぶ豚なのかもしれませんからね。
ああ、なるほどね。確かに。まあ、そういったけどね、じゃあ、カッパとかもね。
はい、はい。
そのあたりも出てくるかもしれませんし。いやー、ちょっと本当に。だから、どう展開してくるかも含めて楽しみですよね、そのあたりが。そうです
ね。まだ、結構本当に幅のある感じなので。うん。いやー、どういった展開になるのか、どういったラブコメにこの二重人格。でも、コメディ、コメディって、ラブコメとは言ってないですもんね。
そうだね、ラブは言及してないね。
うん、ジャンル、公式のジャンル表記ではコメディと書いているので、そんなにラブ要素ないのかもしれないですね、もしかしたら。
なるほどね。じゃあ本当にこの二人が、ね、むしろ、この赤、黒と白の百合みたいな感じになるんですかっていう。
それはそれでラブなんじゃないですか。
なるほど。
いや、わかりませんが、なかなかこの二重人格要素をどういった形で活かして面白い展開にしていくのか、まだ読めないので、まあ、大変期待を持って楽しみにしております。
はい。
では続きまして、ワンピースの935話内容としましては、ライズオーさん、回廊石の、こう、手錠の鍵を盗んだんですが、その頃、ルフィは、京五郎さんと一緒に、クイーンさんと向かい合ってました。川松さんもいますという展開でした。
いやー、クイーンさん、なんかめちゃめちゃギャグキャラじゃないですか。
まあ、強いんでしょうけどね。
そうだね。強いことは間違いないだろうし、で、一応ジャックさんより格上なわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからジャックさんがなんかすごい怖いというかさ、やべえっていう感じだったのに比べると、クイーンさんはなんだろう、まあ、慕われてはいるけどさ、部下に。
はいはいはい、
ちょっと、大丈夫なのこの人って感じするよね。
まあ、大丈夫ではあるんじゃないですか。一応なんか周りに対して常識的な突っ込みしてるじゃないですか。
まあそうだね。
おえよっていう。
どこがやね
まあ、とりあえず、このルフィの処遇に関して盛り上がることを考えたらしいですから。
そうだね。そこによってね、本当になんか、なんかすごいジャックさんばりにやべえやつだっていう感じ、もしくは13億らしいね。格が出てくるかもしれませんからね。
はいはいはい。
楽しみですよね。
いや、もうあくまで今週は愛嬌のある感じを描いて、本当のやばさに関しては、来週以降、何か、それこそギャップ的な何かがあるかもしれませんからね。
そうですね。そして、まあ、あとはほんと今週はね、サービスカット多かったですけども、っていうね。
はいはいはい。
花の都、ゆやということで。いやー、まさかサンスケがタコとはね、もう、やばい妄想しかできないですね。
まあ、しかも、ワノ国ですからね。
ワノ国ですからね。
ワノ国でタコって言ったらもう、エロい生き物に違いないですからね。
そうそうそうそう。いやー、まあ、こっから先描くのかどうかわかりませんけれども、っていうね。
実際、春画的なイメージからタコなんじゃないかなって思っちゃいますよね、普通に。
そうだね。
まあ、連想元としては本当にそこなんだろうなっていう感じなんで、まあ、まあ、読者はそれを受け止めるしかないですよね。
そうだね。しかしな、本当に、サンジが頑張って覗きに行こうとして、ね、レイドスーツ着てるわけですけども。
はいはい。
いや、全く意味なかったってことですよねっていう。
ああ、でも一応隠してはいますからね。
そうだね。
そういう点で意味はあるのかもしれません
よ。ああ、なるほどね。いやー、雑誌ちょっと3時でせっかくなんか覗きに来てるわけですから、なんかちょっとうまいこと面白くなれたらいいなと思いますよね。
はいはいはい。
そう。まあ、あとは、はい、ゾロが刀を奪われてるわけですけども。
ああ、知らないうちにですね。
そう、ほんと知らないうちにだからね。いやー、でもどこ行くんだろうね、ゾロっていう。
うん、ゾロはなかなか珍道中してますよね。
うん。
いやー、ほんとただ迷子になってる以上に何か、ほんとに一大勢力を築き上げてほしいですよ。
合流する頃にはってことね。
そうですね。 これだけ別行動をしているからには、何かすごい大きいことをしてくれたらいいなって期待してます。
そうですね。
では続きまして、鬼滅の刃の149話、内容としましては、赤座さんは炭治郎くん生理的に受け付けない何か、面影のようなものを、何かの幻のようなものを見たりもしています。そして、炭治郎くんに迫るんですが、義勇さん戻ってきました。背中は漏れずに痛いという展開でした。
いやー、炭治郎くん、やっぱり赤座さんに嫌われちゃいましたね。
いやー、やっぱり赤座さんのその人間だった頃の記憶、根ざした何かを刺激する展開でしたね。
いや、ほんとそうですね。思わずこの後ろバッて言って殴っちゃうところとかは、でも赤座さんのなんか人間らしさみたいなのが残ってる感じがしてね。俺は結構好きな演出だったんですよね、っていう。
はいはいはい。
その上で炭治郎くんに何やってんだこいつって思われるっていうね。
はいはい。
のも含めてちょっと面白かったんだよね、ここは。
いや、まあそうですね。やっぱり、何か鬼としての切なさに通じるものが垣間見えてて、いや、救われる展開を期待しちゃいますよ。
そうだね。まあだからね、そのあたりもどうだろう。赤座さん、なんか、人体の急所に向かってるのには何か秘密があるらしいですけどもね。
はいはいはい。
このあたりも何かしらキャラクター性に絡んでくるかもしれませんからね。
確かに。何か実際過去のトラウマ的なもの、何かにちなんだものってのはあり得ますからね。
うん。
いやー、大変謎解き、まだ全然わかんないですよ。
そうだね。で、まあ今週に関してはもうアクションも楽しかったし、パワーアップ要素も控えてますし、ほんと手紙の内容とかもね、勝ったらご褒美としてもらえるわけですから、ね、楽しみですよね。
はいはいはい。大変気にはなりますが、まずは、義勇さんがどう戦うかですよ。
いや、ほんとそうだね。いや、もう義勇さん、ここまでね、頭に来てるのって初めて見ましたからね。
はいはい、はい。
いや、もうこれあざ出ちゃうでしょ、あざっていう。
ああ、確かにありえますね。しかし、このセリフの本当に空気を読まない感じがいいですよね。
そうだね。シリアスを破壊しに来てるよね。
いやー、ほんと登場した頃はここまでコミショウの人とは思わなかったですからね。
そうだね。もっと頼れる兄貴的な感じだったのにね。
はいはい。いや、大変愛嬌が出てて、かっこいいです。これはこれでかっこいいですよ。
そうですね。
ということで、本格的な共闘展開。その中で何が起こるか大変楽しみです。では、この辺で意外と喋ってたら喉がやっぱりヒコヒコいってきたんで、なんとか、あらすじ等々を短めにまとめていきまして、続きましてが約束のネバーランドの126話で、ノーマンと話してみたらびっくりっていう展開でした。
いや、ノーマンさんね、知ってたんですね、鬼のことっていう。
はい。
うん。いや、本当にね、レイ君が、説明してくれるんで話が早くていいんですけども。
はい。
いや、実際だからこれは本当、ジャケツの少女っていう謎の単語が出てきたんでね。いやー、ローマン君が彼女について何を知ってるかって楽しみですね、来週。
はいはい。知ってはいたけど、いないと思ってたみたいですからね。
そうだね。だからやっぱ特別な鬼なんだろうし、なんだろうね。ちょっと読めないっすね。
いや、もう、根血とかじゃないですか。
ああ、人間と鬼のっていう。
奇跡の DNA のマリアージュとかあるのかもしれませんからね。
はいはいはい。そうだね。いやー、実際だからね、これでも、やっぱこのムジカさんが、やっぱポイントになりそうだよね、この後の展開で。
はいはいはい。
ねやっぱり、エマたちがやっぱりこの、ねノーマンたちのこの仲間たちと一緒にね、行動するってもなんか違うかなっていう感じがあったんで、ね、これは意外となんか別行動とかもありえるんじゃないかな、これをきっかけにと思ってるんですけどもね。
ああ、それは確かにありそうですね。
うん。
でもまあ、実際ノーマン、話したらなんとかなるんじゃっていう話をしてて、それに関しては一理ある感じだったので、どこでまあ、対立軸になるのか、それとも同じ方向を向いたまま別行動する必要性が出てくるのか、なかなかわからない感じではありますね。
そうですね。まあなんでね、本当にノーマンくんで、もうすごい、バカ試合なら僕は負けない。これが、自信感じてるので、覚悟だって言ってるところがかっこいいですからね。
はいはいはい。
まあまあ、ノーマンくんが死なないでほしいなって思いますよっていう。
いやー、まあ、ここまで来たからには大丈夫だとは思うんですけど。まあ、でも話そうと思っていて、話したっていうこの、進んでる感っていうのはすごい心地よかったですよ。
そうですね。
起きないだけで引っ張るよりかは、ちゃんと、できることができて、期待してることが起きてっていうことがあると、すごくお話進んでる感じがして大変楽しく、先が気になります。
はい。
では続きまして、最後の最勇気第2回センターカラーでした。思い出の一枚でした。
そうですね。いや、なんか今の家族と昔の家族っていう形でね。いや、はい、ほんと父ちゃんやさぐれてんねっていう。
そうですね。眼帯ですしね。
うん。いやー、ほんとやっぱお母さんが、これからポイントになってくるんだなっていう、センターからでしたねって、はいはい。
そうですね。母親の死にざまも気になりますからね、死因も。
うん。
といった形のカラーから、内容は、小春ちゃんの信頼を得るために、 尿意棒みたいなのでホームランを打つっていう展開でした。
いや、なんか、今週はね、僕はまあ1話にをやっぱ踏まえた上でいい回でしたね。第2話っていう形で。
はいはいはい。
やっぱりね、先週ちょっとこの、しこりとして残っていた、ほんと親父悪いやつだっていう気持ち、言葉だけじゃなくて、殴ってちゃんと発散させてくれたのがまず一つ良かったですし。
はいはい。
その後にね、やっぱり能動的に主人公が戦ったっていうところに関して、やっぱ少年漫画らしさがあっていいなって思いましたね。
いや、本当にそこの行動でちゃんと踏み込む勇気、境界線を踏み越えるような勇気っていうものが、いかにも主人公らしくて良かったんで、できることなら、その一撃かますとこまで今週読みたかったですけどね。
そうだね。まあそこは、もう本当来週ということでね、いや、ホームランですよ、ホームランっていう。
はいはいはい。
ただ、如意棒だからね、あんまりなんか、ホームランっていう武器でもないんだけど、どうすんだろうねっていう。
まあ、ホームランはあくまでその超常的な一発というか、信じればできる的な、その象徴としてのホームランですからね。
はいはい、そうだね。
まあ、それを思わせ、そういうことだと思わせておいて、実際にホームラン打つのかもしれませんけどね。
そうだね。ねえ、デュークホームランみたいな感じで打つかもしれませんからね。
はいはい。あとなんか敵の打ち出してきた、なんか光の球を打ち返すのかもしれませんしね。
そうですね。滅びろーって言って。いや、だからね、本当にどう決めてくれるかっていうのはね、やっぱり第1話とかこの段階であんまりアクションとかなかったですからね、この漫画。
はいはいはい。
この辺でなんか気持ちいいアクションとかあったらいいなって思いますよね。
そうですね。という形で、本当に第1話、2話、3話がひとまとめになって、大きな一つのエピソードっていう形式なのかなっていう感じですね。
そうですね。
それで言ったら、今回の、新連載、神尾結衣も1話で完結したエピソードという感じではないので、もしかしたらこの序盤まとめて大きくっていうのは何か、今の流れなのかもしれないですね。
うん、うん、うん。そうだね。いや、でも実際ね、面白ければいいですからねっていう。
はいはいはい。
だからこれも3話くらいで本当にいい感じでね、語れつつあったらね、いいなってますね。
いや、本当に来週が一つの大きな山になるのではないかということで、ここからさらにアクションでも予想1歩、2歩、上を行くような感じの、すごく気持ちいい展開、驚くような展開っていうのがあったらいいなと思いますよ。
そうですね。
というのと、本当に内容的に納得、読者が納得を得るような、そういった正論のちゃんと交わし合い、感情の乗った正論の戦わせ合いみたいな感じで、それを好きなく行えるっていうのは、必ずしもみんなできてるわけじゃないですからね。
そうですね。
しこりや引っかかりが残る漫画は結構あったりもするので、そういう点で言ったら、ちゃんと、こう、正論を、行く、感情の乗った正論で行くっていう感じができてるっていうのも、すごくこの作品の一個大きな強みのような気がしましたよ。
うん。そうですね。その辺をやっぱ逃げないでやってるっていうのは、覚悟を感じますよねって。
なので、多少そっちに時間を割いてる分、アクション等の展開は遅れがちなのかもしれませんが、その点も含めて来週、こうきちっとまとめて気持ちよくなったらいいなと期待しております。
はい。
では続きまして、ドクターソンの97話内容としましては、千空くんの作ったレーダーでクロムくん金属探知して鉄鉱石の交渉を見つけたんで、トロッコも作りますという展開でした。
相変わらず早いな、展開が。
本当ですね。
もう鉱山になっちゃったよってね。
まあ、物量でなんとかなるところは一コマで飛ばすんですよ、もう。
本当そうだよね。ガインガガーン鉱山を手に入れたっていうね。
はいはい。
まあまあでも本当これくらいのスピード感が気持ちいいですし、今週は本当にね、クロムくんがこの仮説を立てて自分でやってみて見つけるっていうところは本当にね、面白かったですよね。語る必要ありましたよ、は
い。いや、本当に、その、手順でコツコツと、また、千空くんの、理論を実証するのとは違って、クロムくんの手探りで試して、実験して、で、思った通りに行って、本当に本人の言ってるその通り、科学の仮説が当たっていた時の嬉しさっていうのを、読んでて体験できるような形になってたのがすごかったですね。
いや、そうですね。いやー、ほんと、いい科学漫画ですよね、これって。
はいはいはい。
だから、これは本当にね、文系とか理系とか関係なく、すべてのこの学問とかね、研究に対するね、喜びですからね。
はいはいはい。
いやー、ほんとにもうこれで、どんどんみんな科学とかに興味持ってほしいですよっていう。
はいはい。
いやー、そして、まあ本当に、物流ネットワークまで完成しちゃったんですかっていう。
はいはい。工業ですから。
そうだね。だ関東、静岡から関東にかけてもう一連完全勢力じゃないですかっていう。科学王国勢力っていうね。
はいはいはい。
いやー、これから先だからもっと国取りが広がっていくみたいな感じになってくるんですよ、きっと。
いやー、すぐにワールドマップになると思いますよ、きっと。
でけえな、ワールドマップ。まあでもそうだよな。新しいとこ見つけたりとかさ、なってくもんな。そこにまた村作ったりしてっていう。
そうですよ。流通を作っていけば。きっと、大陸とかにもすごいいろいろ、こう、カカオの木とかもあるでしょうし。いや、もう大航海時代ですから、もうすぐ。
そうだね。香辛料とかも取ったりするわけだねっていう。
はいはい。革命が起きますよ、きっと。
いやー、だから本当楽しみだね。本当毎週楽しいねっていう。
はい。そんな中でもその規模が大きくなるにあたって、帝王学的な要素ではないですが、千空くんがきちんと一人の科学者としてではなくて、頭脳としてではなくて、人々をまとめ導いていく人として楽しんでいるから、リーダーとしてふさわしいという。そういった感じの、何かテーマが一つ放り込まれた感じもするので、そういった、まあ、リーダーとしての立場、立ち振る舞い、何か男気みたいなもの等々も出てくるんじゃないかと期待しております。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第219話内容としましては、トロキーくん、マクゴーくん、すごくて、1ヶ月前ですという展開でした。
いやー、アクションかっこよかったっすね。
はいはい。
いやー、マクゴーくんはね、やっぱりね、すげーアクションかっこいいなって思いますし、しかもね、財布をすっていたっていうね。
はい。
ほんと、スリになるだろ、お前っていう展開でしたからね。
確かに、パクっといた。どう見てもわかんないですからね。
そう、どうやってやったかわかんないからね。でも、爆豪君だったらできたんだろうなっていう、なんか妙な、ね、納得感もあるからね。
はい、
はい。いやー、その辺は面白かったですし、とどろき君もさ、なんだろう、1ページ目でさ、めちゃめちゃなんかかっこいいポーズ撮ってるじゃないですか。
はい、はい。
この辺とかすごい好きなんだよね、溜めるところっていうね。してね、バッてやるだけでなんか絵になるっていうのはね、さすがだなって思いましたね。
はい、はい。
そして、まあね、そんなかっこいい二人だけれども、あのね、ちょっとね、オールマイトさんとにやられた時はちょっと照れるっていうね。
はいはい。
このあたりも俺は結構好きだったんだよね。
まあ、二人とも憧れですからね。
そうだね。かっちゃんのこのね、反応が全然素直じゃないのがいいよね。
はいはいはい。
そして、異能解放軍に関しては、まさかのこのブローカーギランが捕まるという展開は衝撃でしたね。
はいはい。
いやー、やべえ、どうなるんだろうって思ったらギランさんがめちゃめちゃかっこいい感じで、これこそ悪の花っていう展開でよかったんだけれども。なんかこの後めっちゃ洗脳とかされそうで怖いよねって。
ああ、どうなんでしょうね。まあ、死へ八歳会、あの、ヤクザさんの時にも、やっぱり、ヴィラン連合のレギュラーキャラが、こう、被害を受けましたからね。
そうだね。
そういう意味で、やっぱり、堀越先生的に、こう、悪役同士バチバチみたいなのに関しては、相応の犠牲を出さないととは言いませんけど、出すことにためらいはなそうな感じがありますからね。
そうだね。じゃあ、ギランさんもこれで終わりか、見納めか。
その可能性もあると思いますよ。
うん。いや、なんかそのあたりもすごい気になるし、じゃあ、ヴィラン連合今何やってんだって思ったら、ちょっと1ヶ月半前に飛んじゃうんだよね。
はい。
まさかここで全滅ですかっていう。
やられてますね。
うん。ギガントマキアさんにボコボコにされてますけども、大丈夫なんですかねっていう。実はさらにすでに死人とかいませんかねっていう。
確かに。まあ、さすがにそういう展開ではなそうですけどね。
うん。
この辺はまあ、しがらきさんの成長を見せるパートになるんじゃないかと楽しみですよ。
そうですね。
では、続きまして、センターカラー、僕たちは勉強はできないです。センターカラーは、キリス先生の今と過去的な一枚でした。
そうですね。いや、まあ、まあ、氷の女王ですからねっていう。
はい。
いや、だからちゃんとね、雪景色というかね。ね、こういう寒い感じをバックにっていうのはなかなかいい絵だなと思いましたね。は
い、という感じで内容に沿った一枚。で、内容にしましては、102話で、キリス先生の助けになればと、スケート場に連れ出して、なりゆきくん、かつてのキリス先生のトラウマになった夢を諦めたかと思われた女の子の今を取ってきて、告白をしましたっていう展開でした。
いやー、もう、まずはキリス先生の尻良かったですね、尻今週っていう。
はいはいはい。
もうね、冒頭のこのシャワーシーンもそうだし、その後のタオル越しもそうだし、ね、着替えてからのこのね、スケートのスカートから覗く尻も良かったですしっていう、もう、尻三昧で俺はもう、良かったなって思いましたね。
はいはいはい。いやー、確かに。確かにお尻に注目させますよね、キリス先生は。書くときに。
で、ジャージとか着ててもね、やっぱジャージのパンティーラインみたいなところすごい強調されますし。
はいはいはい。
この辺はもう本当に、ね、つい先生のこだわりが見えてね、俺はグッジョブって思いましたね。
はい。いや、その辺はちゃんと確実に意図が感じられますからね。
そうですね。そして、まあね、本当お話的にもね、本当キリス先生の話としてやっぱ一番盛り上がったんじゃないですかねっていう。
はいはいはい。
で、このギャップ、この綺麗な感じのこのギャップといいね、このちょっと甘えてくる感じもあれですし、いやもうなんか、キリス先生もう勝ったなみたいな感じになってますよね。
はいはいはい。
プロポーズですからね、もうこれ完全に。
プロポーズしてますからね。
うん。だからもしもうこの漫画がね、キリス先生だったらこれで終わりだからね。
まあまあ、こっからさらに面白くはなりますけどね。生徒と教師の関係で。
そうだね。でもなんか、これで終わらなかったことによってね、キリス先生との関係性がどうなってしまうのか、これ以上のピークが作れるのかっていうのはあるよね、もし。本命だとしたら。
いや、本当に実際僕はふみのちゃん派ですが、ここでキリス先生ルートに入れない、この漫画という媒体を恨めしく思いましたね。
そうだね。
このままキリス先生ルートに入りたいと思いましたよ。
いやでも本当私読者にそう思わせるいい回だったよね今週はって。
はいはいはい。これ最後にニコッと今までいない素直な笑みを向けるっていうこのところですごくやっぱ教師と生徒じゃない関係性がここにはっきりと感じ取れたんで、いやもういい家庭を築いていきたいなと思いましたよ。
そうですね。いやーでもね本当この後どうすんだろうね、なんかキリス先生とさ成幸くんの距離感がもっと近くなったりするのかな。
いやそれはなるんじゃないですか。
で、なんかちょっと周りのふみのちゃんあたりがね、んこの二人みたいな。リアクションとか取ったら、まあ面白そうだよね。
はい、でもまあ、キリス先生は一線引ける人ですからね。
まあそうだね。
相手のことを大事に思えばこそ一線引ける人だと思うので、そこにそれほど葛藤はなそうなので、やっぱり、まあ、安心感があってしまう位置にはあるんですけどね。
そうだね。まあまあまあ、それでもね、やっぱさすね、本当に人気投票1位らしいね。いや、素晴らしい回でしたね。
いや、本当に、このご両親とかもぜひ、成幸くんに紹介してあげてほしいですね。
そうだね。先生の心をね、溶かしたっていうね、ことで。はい、妹からも感謝されてるでしょうしねっていう。
はいはいはい。いや全然、ここで桐生先生を、まあ、落とした感じにはなっていますが、それだけで終わらせず、発展させていってほしいと思いますよ。
そうですね。
では、続きましてが、配給の、341話内容としましては、敵チームは全員青根さんっていう展開でした。
いや、ほぼですね。なんか、敵チームのこの、パンチエリートブロックとかっていうところのこの、根ですか、
はい、はい。
の演出、ちょっと面白いですねっていう。
確かに。
うん。なんか、どんどんどんどん成長していきそうな雰囲気あるじゃないですかっていう。
ああ、まだ序盤って言ってますしね。
そうなんだよね。今だとね、なかなかこう、釣られないって言った意味での、このなんか、自分たちをこうね、地面につけてるみたいな感じになってくるけどさ、だんだん成長していくと本当に壁になってくんだろうなっていうね。
はいはい。
だからね、なんかね、青根さんの時がこう、鉄壁っていう感じで完全になんか鉄の壁みたいなのが出てくる演出だったじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのに対してこの植物ってのがね、果たしてどうちょっとなんか脅威に描かれるかってのは楽しみだなって思うんですよね。
はいはい。確かに、絡みつく、まとまるっていうイメージはすごく伝わってきますよね。
うん。あとね、今週はね、なんだろう、ひなたの友達たちのリアクション良かったね。テレビで見てるっていう。
はいはい。
二年生の人やよな。出会ったら目合わせにしようとかさ、かぐやまくん、すげえやつだったとかって言って、セーフで私服がダサくあれとかさ。こういうところのリアクション俺結構好きだったんだよねっていう。
はいはい。確かに、学校での姿が垣間見えたりして面白いですね。
うん。いやだからね、本当に毎回配球は観客のリアクション面白いとこ配置してくんなって思うんだよねっていう。
はいはい。
それによって新たな発見があるからねっていう。
またやっぱり改めて全国行っててすごい感もありますね。
そうだね。
いろんなこの舞台立て、環境、シチュエーション状況とかいったものを補強するような感じの観客のリアクションになっているのも面白かったですよ。
そうですね。
ということで、ブロック、まだまだこれからすごくなっていきそうなので、大変楽しみです。
はい。
では、続きまして、ブラッククローバーの第196話、で、悪魔が復活しました。アスタ君来ましたという展開でした。
いやー、悪魔復活ですよ、悪魔っていう。
そういえば、いましたね、言われてみれば。
そうだね。五つ葉のグリモワーには悪魔が住むみたいなね。
はいはいはい。
設定第一話からありましたね、確かに。
いや、ありましたよ。
うん。すっかり忘れてましたけど。いやー、ここで使ってきましたかっていう感じだったし、悪魔のビジュアルがやっぱり迫力ありましたね、結構っていう。
いやー、そうですね、ちゃんと、他のキャラクターとは違った上でブラッククローバー感のあるキャラクターデザインで良かったですね。
そうなんだよね。だから結構この魔石をね、飲み込んだら体がこいつの体だったみたいな話なわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういったところの格もちゃんと保ってるからね。
はいはい。
なんか残念な感じがしないっていうね。
まあそうですね。
うん。結局だから封印解いたら結局これかよみたいなのとかないんでね。ちゃんと強者が出てきてやばい感じが伝わってくるんでね。いや、はい、いいなって思いましたね。
いや、本当にデザイン良かったですし、まあ、魔法もまあ、すごそうな感じがちゃんとしましたしね。
そうですよね。これはもう本当にね、ライアさんが死んだことなんかもうすっかり忘れちゃうよねっていう。
死んでるんですかね、これやっぱり。
どうなんですかね。なんかこのままさ、ライアさんが本当に死んだかどうかってあやふやにされそうだけどさ。
あやふやにはしないと思いますけど。でも確かに死んだら描写されない可能性はありますね。
うん。 されない可能性があるからねっていう。まあでも、悪魔と引き換えだったらしょうがないなって思うじゃん。
まあそうですね。ちゃんと話題は次の話題に移ってますよ。
そうだね。っていう。そうそう。だから、それだけちゃんと書くなってよかったと思いましたし、いや、ほんと、ここにだからアスタ君来ましたからね。はい、いや、楽しみじゃないですかっていう。
いや、確かに、いつば言ってることを言ったら、やっぱり、アスタ君が来たことを、もう、偶然ではないというか、
うん。
これも狙いのような気もしてきますしね。
そうだね。
いや、ということで、一応、なんか悪魔もいますし、あと一応、初代魔法では魔人を倒したんですよね。
そうだね。
うん、魔人とかも関係あるのかなとかいう感じで、一体、最終目標というか、エルフ族よりもさらに上の部隊というか、組織が出てきそうな感じで大変楽しみですよ。では続きまして、呪術回戦の第50話、内容としましては、東堂さんの術式は手を叩いて入れ替わりで虎杖君4連撃ですっていう展開でした。
今週は芥見先生ノリノリで書いてる。
東堂さんのパンパンパンのシーンはまあ、面白いと思って書いてるんですよけど、面白いですよね。
面白いよね。これすごいなんか笑顔で芥見先生が描いてるイメージですけど、いやーほんと表情付けとか完璧だよねっていう。
はいはい。
で、この4コマだけじゃなくてさ、すでにさ、ビクトリーとかって言ってるところとかもすごい好きだしさ。
はいはい。
その後のな、板取り君に殴られてる東堂さんのこの格好つけてる感とかもさ、いや、すごい表情なんだよな、全部っていう。いやーだからね、その顔を見てるだけで楽しくしょうがなかったね、今週はっていう。
はいはい。
そして、もうあとはね、本当に、虎杖くんのこの国戦4連撃ですか？
はいはい。
これにさ、わざ、で、七海さんのさ、記録保持者って謎の、インタビューが絡むじゃないですか。
本当ですよね。
これ、すごい謎演出だしさ、まあ、バキかよって感じだけど。でも、これもなんか、やっぱ見れるだけのテンションが高いんだよね、本当に。
はいはい。
いやー、乗ってるわって感じするねっていう。
本当に何かこう週をまたぐような大きい演出以外にもその週の中で本当にチラッと出す演出に使うこういう仕込みがこの呪術回戦はうまいですよね。
うん。
ちょっと一つのことを描写するときにこそっと何か一つ言い添えて一気に面白くする感じっていうのが国戦もその週出てきていきなりでしたし、
うん、
4連に関してもいきなりこれですからね。
そうだね。
いや演出漫画にどんどん近づいてってますよ。
いやだからね、こういうのこそやっぱりね、本当に習慣で追う価値があるよねっていう。
はいはいはい。いや、本当に毎週楽しみですし、その驚きがあっていいですよね。
うん。
いや大変、もう本当に、このままストーリーが進まなくても全然いいと思っちゃいますからね。
まあね。でも本当それくらいテンションは高いよ、確かに。
いや、本当にいい意味でブリーチ感も出てきてるなという感じと。演出だけで面白いっていうところにも近づいてる感じすらある呪術回戦大変毎週楽しみですよ。
そうですね。
では続きましてアクタージの第56話内容としましては、ヨナギさん隣の席の吉岡くんと映画作りますという展開でした。
いやもう俺吉岡お前男だったのかっていう。
え、そりゃそうですよ。
いや俺先週までこいつ女だと思ったんだよ。
いや本当ですか。
本当だよ。
僕とか言ってませんでしたっけ。
うん、でもなんか俺ね、ごめん、女だと思ってさ、やべえ、今週男で騙されたって感じだったんでね。
普通にズボン履いて僕って言ってたと思うんですけどね。
うん。いやー、やっぱ雰囲気に騙されましたよっていう。
ほう。
まあまあまあ、それはそれとしてね、あれではありましたけど、まあでもね、お互いやっぱ実製作映画を撮る関係っていう関係性は良かったですねっていう。
はいはい。
うん。このやっぱ学生感というかね、青春感出てましたよっていう。
はいはい。
でもね、この後はどうなるんですかね。もう、結構この二人の関係性が、完結しちゃった感があるんでね。
はいはい。
この後から本当女の子どう絡んでくるかだよねっていう。
まあそうですね。うん、まあ、映画作りの楽しさ的なところは、まだ、こう、はっきりとは描いてないですからね。
うん。
うん、そういったあたり、人間関係とかも含めて、映画作りっていいなっていう方向の描写と、ユナギさんやべえなっていうのが見れたらいいなとは思ってますよ。
はいはいはい。ああ、なるほどね。確かにね、ここら辺のヨナギさんは本当普通の女の子っていう感じだから、やべえっていう感じ、あんまないから、確かに。
だからもう、この不良どもを巻き込んで、いい話風になりそうなところをぶち壊すぐらいのことをしてほしいですよね。
はいはいはい、そうだね。まあ、本当にね、なんかめちゃめちゃね、役に入り込んじゃってね。
はいはい。
で、蹴りまくってくれればいいと思いますよっていう、みんなを。
本当に、なんかみんな、 よし、みんなでやろうって言って、すごいいい雰囲気になったところで、ゆなぎさんが、これじゃあ満足できないって言っても、人間関係クラッシュするぐらいのことを期待してますよ。
そうですね。
では、続きまして、センターから日の丸相撲でした。センターからは、無敗の大金平さんでした。
いや、やっぱね、黒くなってく男ですよっていう。
はい。
なね、まさか今週さらに黒くなるとは思わなかったけどっていう。
はいはいはい。いやー、といったヒール感満載のセンターカラーで、内容としましては、232話で、日の丸くんいい相撲っていう展開でした。
はい。いやー、先週のね、この同時切さんが何を話してくれるかって思ったらね、託したぞお前らにっていうことでしたけれども。
はいはい。
それが草薙、三日月、鬼丸って言って、まさかの大金平さんなしっていうね。
そうですね。
この展開はちょっとかわいそうだって思ったね、大金平さんが逆に。
これはわざとなんですね、でも。
まあ、絶対わざとだよね。いやでも本当にそれによってめちゃめちゃ揺れてるじゃないですか、加納さんっていう、はい、このあたりはでも本当にいけずだなって思ったよってい
う。はいはいはい。
で、まあ、本当にね、それに対応して本当日のね、名前を呼ばれた日の丸くんにね、彼がどんどん嫉妬していくっていう展開は、いやー本当闇落ちを楽しみにしてる側としてはね、来たなって感じでしたねってい
う。はいはいはい。
まさかの携帯電話を犠牲だからね。バキバキ。
これ何の電話か分かんない上でこれですからね。
まあでもおそらく今度の終わりが決定したっていうことだと思うけどねっていう。
ああ、そっか、電話で直接本人に。
うん。
なるほど、流れで言ったらそれっぽいですね、確かに。
うん。
普通に、何の電話だなのかわかんない。このタイミングは何だろうなって思っちゃいましたけど。確かに。
そう、だからね、それって本当対戦できるって知っただけでもう、やばいことになってるじゃないですかっていう。
はいはい。
で、一度はなんか土俵の上で余裕がねえぜって千尋くんに言われて剥がれかけた黒いね、やつも改めてまたね、強くなってる感じですしっていうね。
はいはい。
いやー、だから本当に落ちるところまで落ちた大金平さんとね、ある意味ではこのね、武道をね、乗り越えた日の丸くんが戦った時にどうなるかって楽しみですねっていう。
はいはい。いやー、ということでまた優勝にこだわる大金平さん相手に何かしら横綱論的なもの、相撲論的なものっていうのがしっかり描かれそうで楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、食撃の相馬の第302話で内容としましては、田所ちゃん敵の独身みたいな人を倒したら、それは川瀬で朝日さんがなんかするっていう展開でした。
いや、今週はなんかね、凛とした田所ちゃんが見れて、なんか良かったって思いましたね。
はいはい
はい。私が勝ったらって言ってるところとかね、かっこよかったしねっていう。
はいはい。
この辺は田所ちゃんの成長だなって思わせましたし、しかし本当にもう料理すら描かねえんだなっていう。
確かに。
戦いにおいてっていうね。いやー、果たしてだから、だから来週もさ、これ料理描かれんのかなっていう心配があるんだけど。
来週はさすがに描きますよ、そりゃ。
うん。そうだよね、この2本のナイフを組み合わせてって言ってるくらいだから、まさか今週見たくてなんかバトって終わりじゃないよねっていう。
はいはいはい。
イメージでっていう。まあだからね、ちゃんとやっぱね、食撃とそうもやっぱり料理が美味しくあってこそだと思うんでね。
はいはい。
だからびっくり料理が来週あるといいなって思いますね。
確かに、そこの一線はちゃんと守ってほしいですよね。
そうなんだよね。いや、やべえな、今週もしかして超えたか、一線をってちょっと思ったんだよね。
確かに、料理描写なかったですもんね。
うん。
っていう、実際相手は毒酒を使ってるわけですからね。
うん。
だから、なんか料理をバトルに置き換えてるのか何なのか、わかんなくなってきますからね。
そうなんだよね。肉の筋をカットしてるって肉すら出てこねえからな、どこに。
はい、
いやー、相馬には本当にね、頑張ってほしいんだよね、俺は。
そうですね。いや、ちゃんともう、ひとひねり、今ひねりすぎてひねってないですからね。
そうなんだ、逆にね。
逆に。だからもうひとひねり欲しいとは思ってますよ。
うん。
そしたらすごい面白くなるかもしれないのになって思いますよ。
そうだね。いや、実際に本当に今回の別に朝日さんがなんかね、カバンの中からさ、包丁、ね、このなんだろう、ビニールにいっぱい入れた包丁を取り出すとかとか良かったしねっていう。
まあ、刃物をそれに入れるなよって思いましたけどね。
そうそうそうそう。
絶対破れるよって思いましたけどね。
そうそうそう。しかも写真と教えてあるってのがね、実にこうなんか死んだ人みたいじゃんっていう。
死んだ人というよりなんか、ブルセラ系の何かを想起しましたけどね。
ああ、なんか女子高生の写真が入って中にパンティー入ってるみたいな。
なんかジップロックの感じが変態チックだったんで。
そうだね。 なるほど。じゃあ、朝日さんのこれも料理道具だからちょっとかっこいい感じだけども、もしも変態だったらこれがパンティーとブラジャーで、こう合わせて、この二つ掛け合わせてって言ってたら、マジ変態だよ、確かに。
いや、もう性癖っていう可能性もありますからね。
うん。
いやー、すでにこの包丁を集めるのが性癖って言えるかもしれませんからね。
確かに言えるね、さ、それは。
いや、という、なかなか変態性が来週爆発するのが楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、ゆうなさんの150話で、おっぱいっていう展開でした。
いや、ほんと先週くらいはさ、結構シリアスなことやったのにさ。
はいはい。
今週すげえバカ話だったね。
今週は、これこそ、ゆうなさんのお色気会だなと思いましたよ。
そうだね。
後頭向けっていう。
うん。いやー、なんだろうね、ほんとに。のんこさんのおっぱい挟まれてる小泉ちゃんとか超笑ったから
ね。まあ、こういう性癖があるのは知ってますけどね。
まあ、記入っていうね、爆入を超えた記入っていう性癖が確かにあるよ。
はいはいはい。
その域だからね、これ完全にっていう。
そうですね。もう、ニッチな性癖に対してもちゃんと救いの手を差し伸べる、さすが三浦先生だなって感じですね。
うん。いや、実際でもね、本当にニッチな性癖に救いの手というか、これによってまた目覚めてしまった人もいるんじゃないかっていう。
ああ、確かに。
ことがありますけどね、俺っていう。いやー、だからね、多分きっとね、小学生、に新たな性癖を受け付けたと思うんでね。
はいはい。
いやもう人に影響を与えるのが表現ですからっていうね。
はいはいはい。
いやもう三浦先生はもう間違いなくアーティストですよっていう。
いや本当にそう思いますよ。ポリシー、信念を感じますからね。
そうそうそう。これ俺の漫画で人生狂わしてやるっていう。小学生の人生狂わしてやるって。
いやというかもうその、決して常人が立ち入らない領域にまっすぐ進んでいってる感じがしていいですよね。
そうだね。
いやという本当にエロをちゃんとバカバカしさのところまでしっかり引っ張り上げようという心意気が感じられて、それがしっかり実践されているあたりが大変揺らぎそうのユナさんらしくてよかったです。
はい。
では続きましてが、地元がジャパンの第25話で、対決はゲーム式で勝ちましたっていう展開でした。
いや、まあ、先週のこのね、盛り上げて流れからの、ニンテンドーっていうところは良かったですね。
はいはい。普通のバトルになったら嫌だなと思ってましたからね。
そうそうそう。こういうね、ちゃんとふざけた方向に、1000年返して2、30年じゃねえかみたいな。
はいはい。
展開に持っていくのも良かったですねっていう。
はいはい。
そして、まあ本当に、今週のこの負けた時の罰ゲームはえげつねえなと思いました。
地元に帰るという。
そうそうそう。まあ、これさ、本当にさ、やべえんだよね。修学旅行って一生の思い出じゃん。
はいはい。
その一生の思い出がさ、こう強制的にキャンセルされるってさ、相手の人生を奪ってると一緒だからね。
いやでもまあ、これはこれで、一つの思い出ですよ。
逆にね。
逆に。
ねえ、ゲームセンター、ゲーセンっぽいことやって、負けたら、地元に帰らされてぜっていう。
で、修学旅行が終わるまでしょんぼりしてたっていうのも、人生で言ったら思い出の一つですよ。
まあね。いや、はい、まあね、旅行先でまでね、不良とした相手に絡むようなやつは、これくらいの罰ゲームが大事なのかもしれませんねって。
全然、その点に関しても、確かに僕は自業自得だと思ってますよ。というか、程よい自業自得だと思ってますよ。
はいはい、なるほどね。確かに、こいつらのやってきたことを考えれば自業自得だね。
はい、
はい。あとはね、今週はもうほんと、時代くんが頑張ってくれたんで、俺は良かったですよっていう。
はいはい。ということで、修学旅行編、まだ続きそうですからね。
いや、そうだね。いや、だから楽しみだね。この後って温泉会で次は。
はいはい、確かに。
いや、ね、もうなんか温泉が凍ったりするイメージしかないわけだけども。
ああ、恥ずかしさのあまり。
うん。
誰も閉じ込められないといいですね。
そうだね。まあ、なので本当にお色気会期待しますって感じですね。
楽しみです。では続きまして、チェーンソーマン第13話で、かつて銃の悪魔っていうのがいてすごかったっていう展開でした。
銃の悪魔強すぎでしょ。
いや、この描写、フレッシュでよかったですよ。
いや、ほんとだね。先週まで撮った銃の悪魔、ほう、そこそこ強そうじゃのーとかって思ったら、なんだこれって。
はいはいはい。
流れだからね。いやー、26秒上陸、57,912人死亡っていう。
はいはいはい。
いやー、ほんと衝撃的だったね。
で、その後にこの衝撃に、こう、吹かれている正面からの表情で被害状況を伝えてみたいな、このコマのつなぎがすごく本当にいい読み心地でしたね。
いや、そうだね。普通になんか被害を描写す、絵でもう最初に一回描写してるけどもね、その後余韻としてね、本当一瞬の出来事だったってことと、 この本当に我々も呆然としてしまうみたいなね。
はいはい。
この秋くんのね、幼い頃の秋くんの表情と重なって呆然としてしまう感が伝わってきていい選手だったよ、確かに。
はいはい。いや、本当にこの感じ、この衝撃感っていう、この空気感伝え方っていうのが、やっぱり藤本先生のファイアパンチの頃からの持ち味だったと思ってますからね。
うん。
いや、本当この空気感と、ある種の省略、飛躍、読者を置いてきぼりにする感じ、っていうのがいいところで、いや、今回、チェンソーマンにそれが改めて示されたなって思いましたよ。
そうだね。おかげでね、今回ので、だいぶ設定的なところも分かったこと多いしねっていう。
はい、はい。
なんでみんな銃持ってないんだろうみたいなのは、実際、当初から疑問だったしね。
確かにそう
です、ね。アキくんとかもね、悪魔相手に刀とか背負ってるしっていうね。
はいはい、は
い。いや、そこはお前なんかもっと銃火器持てよとか思ったしねっていう。
はいはいはい。
それもやっぱり銃を悪魔を強くさせないためだって言われれば納得だしっていうね。はいはい、いやー、だから本当に一気に世界観が広が、分かった上で広がった感じがしてね、よかったね、今週。
いやー、本当に、何か本当に仕切り直しというのは言いませんが、ちゃんとついに本編がしっかり立ち上がったなっていう感じがしましたよ。
そうだね。まあ、これからね、本当に大きな目標もできましたし、ね、
はい、
チームで戦うみたいですしっていうね。
そうですね、大きな目標っていうのは、マキマさんとセックスってことですか？
いや、もうもちろんその通りですよって
。はい。大きな目標が立ちましたね。
でもね、正直なところ言うとさ、銃の悪魔をさ、デンジ君が倒せるようになった頃ってさ、
はい、
もう、デンジ君がやばくなってんじゃないのって感じすごいするよね、これ。
どういうことですか？
だって銃の悪魔を倒せるってことはさ、ある意味チェンソーの悪魔が、この銃の悪魔以上に恐れられてる状況になってるってことでしょ？
はいはいはい。
そう考えるともうセックスどころじゃないよねって。
いや、そこはデンジ君が頑張ればなんとかなるんですよ。
うんうん、
すっげーとかんと頑張れば。
なんかちょっとなんかね、バッドエンド的な匂いもちょっとしてきちゃったんだよね、これって。
はい
はい、そういったのも含めて先が気になるんだけどもね。いや、ほんと藤本先生はこういうところのなんか、揺れ動かし方が上手いなって思うよ。
はいはい、
感情のっていう。
確かに。で、展開的にその、確かに分からず不安定なところあるんですが、ここで本当にデンジ君が明らかんと俺が頑張れば大丈夫でしょうって言ってるところとかが、読み心地としてはすごくバランス取れてる気がしたんですよね。
そうだね。
衝撃的な被害状況、シリアスな展開からデンジ君が明らかんとしてるっていうのが不安でありつつ、やっぱり雰囲気としては程よい感じに調整できてる感じがしたんですよね。
うんうん
うん、もちろん不安なんですけどね。
まあそうだね。
いやー、といった感じの、この緩急、空気感の、こう、使いこなし方っていうのは本当に良かったです。では続きまして、極低ヒグマの11話で、ヒグマくん、仕事を頑張ってますっていう展開でした。
あ、もう、あやはさんがメインヒロインの格を出しまくりですよって。
はいはい。
でも本当にね、先週の室町さんは何だったんだっていうくらいな感じで、もう完全になんか、に寄り添ってる人というかね、完全親友ポジションと言いますかね。
はいはいはい。
もうなんか全部もうま、綾さんに任せとけよみたいな感じになりましたねっていう。
まあそうですね、もう、話のきっかけを作って、吐露させて、落ち込ませて、慰めるところまでやってますからね。
そうそうそう。
全部一人で。
そうそうそうそう。いやー、すごい強烈なキャラになったね。
まあ、基本的にこの漫画はいろんなことをセリフで解決、説明したりしますからね。
うん。
いやー、なのでそれを、なんでしょうね。その会話をするためのキャラが一人そこにいると、まあ、こうなっちゃいますよね。
そうですね。いや、まあまあまあ、でもね、せっかくまあ、ここで関係性がある種も確立したわけですから。
はいはい。
あとは、ここの二人の関係性をまあ、どう揺れ動かしてね、どれだけ、こう、まあ、改めて強くさせたりとかね、結びつけたりするかってとこですからね。
まあ、そうなんですけどね。
うん。
果たしてそこを、やるのかどうか。っていう感じもありますけどね。
まあね、ちょっとスピード感的にね、なんか、今回だってさ、小鉄さん、
はいはい、
の黒幕が出てくるじゃないですか
って。はい。
こう煙吸って、ふーってやりながら、
はいはい、
この円月様。
はい。
まさか円月様出てきて格を上げる前に次のキャラ出てくると思わなかったからね。
ああ、
こう、
はい、
このタバコ吸ってるやつが黒幕か、相当強えんだろうなって思ったら、そいつじゃないのか、次の相手っていう。
はい、はい。
感じだったのはびっくりなんだよねっていう。
実はこの人が大ボスでしたからね。
うん。いやー、そこら辺も含めてね、ちょっとスピード感はちょっと難しいところにはあるわけだけどね。
はい。いやー、でもまあ、 今回の流れだけだと本当に全て説明で思わせぶりな説明をした感じなので、具体例をそれほど言うわけでもなく、思わせぶりな感じで思ってること、こうすべきっていう考え、悩みの解決みたいのを全部説明で、セリフでやっているだけではあるので、まあ、次のエピソードでその辺きちんとアクションとか、バトル展開とかに比喩するような形で、託すような形で見れたらいいなと思います。
はい。
では続きまして、ネオレーションの第12話内容としましては、AI による自動運転はこの葉を予想できなかったんで勝てましたって展開でした。
これに関してはね、まあまあまあ、納得はするんだけどもさ。
というか、自動運転って、決まったコースを走るだけってことですか？
まあまあ、一応ここでの定義はそうなってるねって。
まあ、なるほど。
たださ、思うんだけどさ、その、コンディションとかって一番自動運転ってこと気にするとこじゃないですか。雨が降った後はどうするとかさ。
そうですね。
しかもさ、別にブギーさんはさ、ここな、1週間ぶりとか2週間ぶりとかさ、毎日来てるわけでしょっていう。
はい、はい。ほぼ。
むしろ、ターボーさんの方が状況知らない方が確率高いんじゃないのって思うよねって。
まあ、いつものっていう、今年は違うかもしれませんからね。
そうそうそう。で、絶対前日くらいには気がついたはずなんだけど、この落ち葉の束っていう。
はいはい。
その辺がちょっとやっぱ、残ったね。
まあ、そうですよね。今日まで気づかなかったんですね、たまたま。昨日、風が吹いたんですよ。
そうだね。昨日急に落ち葉が溜まったんだぜ、みたいな展開なのかもしれないけど。
いや、そうですよ。間違いなく。そうですね。うん、
なるほどね。やっぱ、だから本当に落ち葉が、やっぱ、勝因だったんですね、っていう。
はいはいはい。いや、まあ、実際そうなんですけどね。
うん。
いやという、実際自動運転、障害物とか、まあ確かにこれだけ、周りを気にしない運転だったら、その場でコピーしていけるかもしれませんよね。
ああ、でもね、本当にね、でもなんだろう。個人的にはまあまあね、セリフ回し、まさか僕が信用してるのは確率だとかって言って、どこに勝ってるかわかんないけども、まあ、そういったところ、なんかかっこいいこと言ってやろうっていう感じは結構いいと思うんだけどね。
はいはいはい。いや、確かにこの、ブギーさんが、勝つのはこの俺の自動運転プログラムやって言って、ハンドル握って叫んでるっぽいところとか、面白かったですもんね。
そうね。っていうか、ほんとブギーさんは情緒不安定だよ。俺のこんなプログラムが強すぎる、ただそれだけやなとかって言ってみたり。
はいはい。
これすごいテンション上げ下げ早いんだよね、こいつっていう。
そうですね。
いやー。まあまあ、とりあえずでもね、本当レースハッキングして勝ったんで。
はい、
この後、ブギーさんが果たしてどうなるか、またジェボーダンさんに殺されるのか楽しみでしょうがないですね。
ああ、確かに。今回のエピソードだけではなくて、その先の大きな流れがどう動くのか楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、ダビデ君の第25話内容としましては、モナ君、ダビデ君と仲良くしてたんですが、ビーナスさんには勝てないっていう展開でした。
いやーもうほんと今週はモナリザさん七変化みたいな感じでよかったですね。
はいはいはい。
やっぱいろんな顔になるっていうのは面白かったですよ、ギャグとして。
いや本当に、別にモナリザに関係ない絵になってますからね。
そうなんだよね。だから逆にはさ、モナさんのこのなんだろう、芸風が広がったんですよ、芸幅が。
はいはいはい。
で、だからこれからなんかいろんなリアクションにちなんだ顔が撮れるってことですから。ね、ますます美少女へとのギャップが取れて楽しみだったんですねっていう。
まあそうですね。という形でまあ、ヒロインとしては、かませでしたが。
そうですね。
ちゃんと嫉妬してるっていうところが見えたんで、まあ、大変可愛いなと思いました。
あとはもう、ナルキストス先輩が、300億円かけて映画作ってたりとか、
はい、
ゲーム作ったりとか、そういうのは面白かったね。
ああ、確かにそこで出てくる金持ちっぷりの同行してる感じと、モナさんの反応合わせて、なかなか楽しめましたよ。
うん。でも本当にさ、こんな、こいつを知らないことの方が逆に難しいと思うけどね、逆。自腹で300億の映画作ってるやつなんて言ったら、即噂になっとるやろっていう。
まあ、みんなあんま興味がなかったんですね。
そうだね。どのくらい客が入ったか楽しみだけどね
っていう。はいはい。いや、ほんとすごかったんでしょうね。
まあきっとね、きっとナルと雪の女王のね、声優がピエール滝できっとお蔵になったんですね、きっとっていう。
ああ、確かに。ありそうですね。
うん。
もう、あらゆるところにピエール滝が噛んでそうですね。
うん。
影響が大きそうですよ。
そうですね。
ほんと、ブラッククローバーに登場してなかったことだけは唯一の幸いですかね。
新井さんは登場したけど
デスでもおかしくなったですからね。
うん、そうだね。
結構有名人タレントの顔を取り込むブラッククローバーですが、もしかしたらどっかにいたのかもしれませんけどね。うん、塩ケアじゃなくてよかったですよ。
そうだね。
では最後にコメントとしまして、新連載神尾結衣の椎橋先生、久しぶりの週刊連載、明るく楽しい元気が出る漫画を書いていきたいと思います、ということでした。
いや、そうですね。まあ本当にだからコメディ活気満々だなっていう感じですかね。
はいはい、
楽しませてもらいましょうって感じですね。
はいはい、楽しみです。
あとはそうですね、ゆらぎ荘のゆうなさんの三浦先生、なんだか暖かくなってきた気がします、まさかもう冬が終わろうとしているのかっていう冬終わりを、極低ヒグマのほがみ先生もなんか体調が悪いと思ったら花粉ですね、いつの間にか冬が終わっているという、
はいはい、
まあやっぱり漫画家は季節感感じないんだなと思いましたね。
まあ本当にあるあるなんでしょうね。
うん、まあ実際でもまだ寒いからね、俺もまだなんか冬の気分だよっていう、花粉症ではあるけど。
ああ、暖かい日も増えたんですけどね。
うん。
まあこれから漫画的にはお花見とか、新旧とか、だから春めいたイベントが続くと思いますよ、きっと。
ああ、そうだね。
漫画のネタ的に。
うん。でも季節感的にもう今季節感持ってる漫画ってなくね？
確かに、漫画内で時間が、サザエさん時空の漫画が意外と少ないですからね。
そうだね。だから、扉絵とかで結構出すくらいかなっていう感じがね、はい。
確かに。まあ、そうですね。ゆらぎ荘も、僕たちは勉強はできない。もう、サザエさん時空とかじゃないですからね。
そうなんだよね。
ちゃんと進んでますからね。作中の独自の時間が。うん、確かに、季節ネタをネタにするって言ったら、ダビデ君がやるかなぐらいですかね。
そうだね。うん、
地元がジャパンも時間無視できますからね。
そうだね。
まあ、その辺のギャグ漫画勢に季節感は期待ですかね。では来週関東から表紙が連載4周年堂々突破記念、表紙&関東からブラッククローバーです。人気投票開催だそうです。あとはセンターカラーが自主映画編校長センターからアクター中、超人気御礼関東からドクターストーンということで、本当に特に何もないけどセンターカラーなんですね。
うん、
なんかいつものっていう感じですと、最強はカレン、白黒ヒロインコメディセンターから大蔵25ページ、神尾結衣は神尾結衣がセンターからとなっております。では来週16号3月18日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。